ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。2020年のヨーロッパオンスクリーン映画祭はインドネシアの若い映画制作者の才能をプロモーションすることについてお伝えします。インドネシアで最も長く開催されている最大の映画祭の一つである欧州連合映画祭またはヨーロッパオンスクリーンは2020年11月16日から30日にかけてスコープフェスティバルのオンラインプラットフォームを通じて再開催されます。今年はヨーロッパ25カ国からの40本の映画をインドネシアのどこからでも無料で見ることができます。在インドネシアの欧州連合大使フィンセン・ピケット氏は11月17日月曜日にヨーロッパオンスクリーンのバーチャル開会式でヨーロッパ25カ国の映画を上映するほか、この映画祭は短編映画コンテストのイベントを通じて若いインドネシアの映画制作者の才能をプロモーションすると述べました。フィンセン・ピケット大使はまた、映画はすべての人に娯楽を提供する媒体であると同時に、さまざまな文化への洞察で視聴者を豊かにすることができると述べました。この点で、彼は2020年のヨーロッパオンスクリーン映画祭が異なる信念、考え、価値観を持つ人々の間で、異文化理解についてのメッセージを広め続けることができることを望んでいます。それでは次のニュースです。インドネシアはAPECが中小企業にグローバル1倍のアクセスを提供することを奨励することについてお伝えします。インドネシア政府はアジア太平洋経済協力フォーラムまたは APEC がデジタル経済への統合を通じて中小企業にグローバル市場へのアクセスを提供することを奨励しています。これは11月16日に初めてバーチャル開催された APEC フォーラム閣僚会議に出席しているときインドネシア外務大臣と産業大臣が語ったものです。これは11月17日火曜日にアンタラ通信社が受け取った外務省からの 正面声明でした。レッド・マスディ外務大臣は、中小企業が全事業の 97%、雇用の 50% 以上を表すことを考えると、APEC の協力は中小企業のグローバルバリューチェーンへのアクセスを提供することに焦点を当てる必要があり、デジタル経済への中小企業の参加を奨励すると述べました。2020年の APEC 閣僚会議は、COVID-19 のパンデミックへの取り組み、デジタル経済とテクノロジーの使用、2030年の持続可能な開発アジェンダへの政治的支援など、2020年の APEC の試みの結果を含む APEC 大臣の共同声明を作成しました。それでは次のニュースです。インドネシアにはハラル製品とサービスの輸出を加速する機会があることについてお伝えします。COVID-19 のパンデミックの結果として、世界のハラル産業部門が衰退する中、インドネシアはハラル製品とサービスの国際市場への輸出を加速する機会があると考えられています。インドネシアハラルライフスタイルセンターのサプタ・ニルワンダル会長は火曜日に、ジャカルタの2020年から2021年までの世界的なイスラム経済の現状に関する報告のバーチャル発足式で、パンデミックの中に観光部門などのより困難な課題に直面しているセクターがあると述べました。しかし、安定傾向の食品や飲料の分野など比較的影響が少ないものもあります。一方、技術や製薬の分野が急速に成長しています。サプタ会長は、また、COVID-19 のパンデミックはデジタル変革の加速、グローバルなサプライチェーンの混乱、食品の安全性に関連する投資への政府の注目の高まりなど、イスラム経済における多くの重要な進展を記録したと付け加えました。それでは次のニュースです。COVID-19 ワクチンの世界的な需要は満たすことが困難であると推定されていることについてお伝えします。この冬の季節に先立つ陽性症例の数が減少していないことを考えると、 COVID-19 ワクチンの世界的な需要は満たすことが困難であると推定されています。火曜日に中国の公式放送メディアが引用したように、北京大学ワクチン研究センター所長であるクイフチアンの声明によると、政府、企業、非政府機関、その他のパートナーが協力しても、20億回分のワクチンを投与することは困難だということです。生産目標を達成しても、ワクチンは全ての人の必要性を満たすことはできません。政府、企業、市民団体、その他のパートナーは、ワクチンの使用を最大化するために、健康保護を最も必要とする人を優先する必要があるというコンセンサスを構築することが不可欠です。186カ国の3カ国があるCOVAXには、COVID-19 ワクチンに公正にアクセスでき、2020年末までに、20億回分のワクチンを配布するプログラムがあります。しかし、クイフチアン氏によると、この目標はそれ自体が生産力に対する課題だということです。それでは次のニュースです。内部の電子メールは65人の 世界保健機関スタッフがコロナウイルスに感染したことを明らかにすることについてお伝えします。アソシエテッドプレスが入手した内部メールによると、スイスのジェネーブにある世界保健機関本部で65件の COVID-19 が発生しました。世界保健機関は彼らがどのように感染したかを調査中であり、感染がその事務所で起こったかどうかをまだ決定していないと述べました。世界保健機関は11月16日月曜日に初めてこの事例を一般に公表しました。内部の電子メールによると、過去5件の症例により、パンデミックの開始以来ジェネーブを拠点とする労働力の影響を受けたと報告されたメンバーの総数は65人になるということです。それでは最後のニュースです。国家間の無線通信協力がインドネシアのイメージを構築することについてお伝えします。インドネシアラジオ放送局 LRE の公共放送機関ディレクターであるムハマド・ロハヌディン氏は、インドネシアラジオ放送局とボイス・オブ・フィエトナムまたは FIOFI の協力は、ラジオの協力だけでなく各国間の協力でもあると述べました。これは11月17日火曜日に LRE と FIOFI との間で覚書に証明した後、ロハヌディン氏が語ったものです。ロハヌディン氏はボイスオフインドネシアを発展させる主な理由は、他国との文化の分野における国家の協力や外交を強化することだと語りました。この期間にロハヌディン氏はインドネシアとベトナム間の覚書と協力の支援に対して、在ベトナムのインドネシア大使にも感謝を伝えました。これは国際的なレベルでインドネシアの文化やイメージを紹介するために、いかに熱意があるかを示すと述べました。ロハヌディン氏はこの協力はベトナムだけでなく他の国々とも続けていると期待しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はワクチンによる COVID-19 の症例の管理への取り組みについてお伝えします。過去数日間でインドネシアでの COVID-19 の陽性症例数は減少を経験した後再び増加しています。金曜日と土曜日にインドネシアは5000人を超える1日あたりの患者の追加を報告しました。11月15日日曜日の政府データは、インドネシアのコロナウイルスの感染がまだ起こっていることを示しています。日曜日の午後12時の COVID-19 対応タスクフォースのデータに基づくと、2020年3月2日の最初の患者の出現から始まって、インドネシアの COVID-19 症例の総数は、現在、467,113人に達しています。インドネシアでの COVID-19 の持続的な症例の最中で COVID-19 が存在しないかのように健康プロトコルを実施せずに一緒に集まり続けている多くの人々がまだいます。意識が低いと人々は健康プロトコル、つまりマスクの着用、手を洗うこと、距離を保つことを適用しなくなります。もちろん、COVID-19 の陽性症例数の増加は非常に心配です。インドネシア政府も、この COVID-19 症例を管理するために、様々な努力をしてきました。公衆に健康プロトコルを適用することに加えて、政府はワクチン接種にも取り組んでいます。知られているように、インドネシア政府は2つのルートを通じて COVID-19 ワクチンを開発及び入手するための試験を実施しました。第一に、研究と独立した生産努力を通じて、そして第二にワクチンを生産できる国から購入することです。COVID-19ワクチンを開発する協力の中に、インドネシア政府は COVID-19 ワクチン接種の実施のために、助成金と独立の2つの設計スキームを準備しました。これは11月12日木曜日、大統領事務局の YouTube チャンネルから放送した記者会見で、専門家チームのコーディネーターと COVID-19 タスクフォースのスポークスマンであるウィク・アディサスミト氏が語ったものです。彼はワクチン接種は段階的に行われ、より高い健康リスクを考慮して優先グループを優先すると述べました。ジョコイドル大統領の指示に従い、ワクチンの調達と実施は本当に安全で効果的でなければなりません。また、科学と健康のデータに基づいた科学的原則を貫き、それに従います。さらに、ワクチン接種計画とロードマップを引き続き包括的に一般に知らせます。これは、コミュニティ内の情報の誤りや、偽のニュースやデマを最小限に抑えるためです。彼がワクチン接種を計画しているとしても、インドネシアの人々は COVID-19 ワクチンを持つのに忍耐強くならなければなりません。なぜなら、ワクチン製造段階の実施に時間がかかるためです。臨床試験から承認段階まで、これはワクチンを受ける人々の安全と健康を確保するために行われます。ワクチンを待っている間、インドネシアの人々はまだ健康プロトコルを実施することで規律されなければなりません。これがなければ、COVID-19 の陽性例は増え続けているでしょう。もちろんそれは望ましくないです。なぜなら、インドネシアがこのパンデミックによって引き起こされた
危険から抜け出すのを難しくするからです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For now, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
sekali lagi, I love you.
Tiada yang lain lagi, hatiku telah terkunci.
Cuma kamu, I just wanna hold you. I just wanna kiss you. I just wanna love you all my life. Normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by my side. Oh, hold you, kiss you.
Voice of Indonesia.
Listen の皆さん、インドネシア語です。今日は、インドネシアはアジア小国に観光セクターを通じて経済を回復するよう呼びかけていることについてお伝えします。インドネシアはアジア協力対話協力フォーラムを通じて安全で健康的で協力かつ持続可能性な観光セクターを通じて経済を回復するようアジア諸国に呼びかけています。インドネシア外務省のアジア太平洋及びアフリカ地域間及び地域間協力のディレクターであるアンドレ・オメル・シレガル氏は11月10日火曜日にアジア協力対話観光対話の開会式で世界で1億人以上の労働者を収容するセクターを回復するには、現時点で観光セクターの利害関係者からの強いコミットメントが必要があると述べました。インドネシア外務省のイニシアチブである会議は、観光創造経済省と協力して COVID-19 の大流行の影響から観光セクターを回復する枠組みでアジア協力対話フォーラムのメンバーである国々との協力と連帯の精神を構築することを目的としています。一般に世界の観光セクターはアジア協力対話小国を含めパンデミックの影響を最も受けているセクターです。アジア協力対話小国の観光セクターから25人の代表者が参加した対話イベントでは、参加者はパンデミック時代の観光管理と回復における政府策、革新、突破口について共有しました。フォーラムでは、イラン、カンボディア、トルコ、インドネシア、ネパール、ラオス、ブータンの政府高官がスピーカーになります。このフォーラムでは、インドネシア政府は観光セクターの活性化への取り組みを含め、パンデミックに取り組む際の各国の能力を、資源の違いを強調しました。この状況は、アジア協力対話における観光協力の強化を奨励するインドネシアのイニシアチブの背景です。観光創造経済省の機関間関係ディレクターであるカーチャンドラ氏は、パンデミックを緩和するために観光創造経済省によって様々な努力がなされてきたと述べました。会議で開発された観光セクターの回復に関するいくつかの提言については、国間のトラフルバブルの整理、世界的な健康プロトコル基準の実施、持続可能な観光の強化、政府による観光産業の
財政的及び非財政的支援の両方を含まれます。アジア協力対話フォーラムは、イノベーションとデジタル化の研ぎ澄まし健康プロトコル、ガバナンス、人材の強化、観光セクターの国内市場など、真の協力の機会を模索することに合意しました。アジア協力対話加盟国は、アジア協力対話観光対話の開発におけるインドネシアのイニシアチブを高く評価しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Takkan pernah berhenti untuk selalu. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソワンインドネシアです。今日は中部ジャワ州のルクフワリニン村の観光をご紹介します。中部ジャワ州のクドゥス県にある合計15の村は観光客と呼び込み、政府が設定した多くの要件を満たす可能性があるため観光村に発展しました。これらの村はすなわちトムルス、ロラムクロン、カリプトゥ、カンダンマス、タンジュングレジョ、トルナディ、ジャパン、ワテス、ウォノソコ、ドゥクフワリニン、ラハタウ、ジュラン、マルゴルジョ、トルバン、およびパドゥレナンデス。これらの村のうち3つの村、すなわちロラムクロン、ジャパン、およびドゥクフワリニンなどは発展途上の村として分類されました。今回のパソナインドネシアではクドゥス県の3つの発展途上の村の一つ、つまりルクフワリニン村をご紹介します。ルクフワリニン村はクドゥス市内中心部から約32分でアクセスできます。20km の距離です。この観光村は様々な自然の美しさを提供しています。そこを訪れるとクドゥングンドゥルの滝の自然の魅力と八村の教育の場を楽しむことができます。この観光村に入るには2000ルピアの駐車料金を支払う必要があります。滝に行くには木陰の竹の木を通り過ぎます。途中面白い写真スポットがあります。ルクフワリニンの良好意識グループまたはポクダルウィスは最近プラウチントロン写真スポットを建設しました。このボートは川の岩の上に置かれています。同じ場所にスナン・ムリアの墓もあります。滝の場所への道のりは約15分かかります。クドゥングンドゥル滝の高さは約20メートルです。排水量が非常に多いため11月から5月にかけてこの滝を訪れることをお勧めします。ルクフワリニン村は蜂蜜生産の中心地としても知られています。教育ツアーパッケージは観光客に提供されています。この教育ツアーの場所はカンプンルバまたは八村またはルクムリリンにあります。距離は滝のある場所から約 2km です。この教育ツアーを楽しむには3万ルピアを支払うだけです。マネージャーは送迎車と飲み物と軽食を提供します。カンプンルバでは 標本家から直接蜂蜜の加工と収穫を見せてもらうことができます。この観光村には20人の養蜂家がいます。彼らはメリウェラの蜂を育てています。一方、生産される蜂蜜は主にカポック蜂蜜とコーヒー蜂蜜です。訪問者は直接楽しみながら蜂蜜のプロセスに招待されます。また観光村のルクフワリギンではパメロオレンジ、ビアルバナナ、アボカドのアグロツーリズムもあります。一晩滞在したい方はこの観光村にホームステイもできます。リスナーの皆さん、これでボソワネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LRI 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は membeli tiket nonton、 日本語で映画のチケットを購入するについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずは membeli tiket nonton、 日本語で映画のチケットを購入するというタイトルの会話を聞いてください。今回はモールでケフィンさんは映画館でチケットを購入し、ラマさんと一緒に映画を見る予定です。
Ada yang bisa saya bantu?
Saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang.
Untuk jadwal filmnya, mau pesan tiket yang pukul 2 siang?
Ya, saya pesan tiket film yang tayang pukul 2 siang saja.
Harga tiketnya jadi 100 ribu rupiah ya.
Ya, ini uangnya.
Rizna dan Minasang, 次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。 Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? 日本語で何かお手伝いできることはありますか？何かお手伝いできることがありますか？ Ticket film、 Ticket film、 日本語で映画のチケット、映画のチケット。ジャトワルフィルム、ジャトワルフィルム。日本語で映画の上映時間、映画の上映時間。ジャム、ジャム。日本語で時、時。タイアン、タイアン。日本語で上映、上映。リスナーの皆さん、映画のチケットを購入したい場合は、Saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang。 日本語で私は2人分のグンダラの映画のチケットを注文したいですという文のように、視聴する映画と購入するチケットの数をすぐに指定できます。通常チケット担当者は空いている観客席をチェックし、注文された映画の上映時間の推奨事項を提供します。例えばUntuk jadwal filmnya, mau pesan tiket yang jam berapa? 日本語で映画時間については何時のチケットを注文したいですか？推奨される映画時間に関する担当者からの質問に答えるには、Saya mau pesan tiket film yang tayang jam 2. 日本語で私は2時に上映される映画のチケットを注文しますという文を使うことができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Ada yang bisa saya bantu?
Saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang
Untuk jadwal filmnya, mau pesan tiket yang pukul 2 siang?
Ya, saya pesan tiket film yang tayang pukul 2 siang saja.
Harga tiketnya jadi 100 ribu rupiah ya.
Ya, ini uangnya.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter はメールは poi@toinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。